今日は先週に引き続きまして、聖書の文学というテーマでお話をしたいと思います。日本人と聖書というシリーズをずっと続けてまいりまして、日本にどういう、特に明治以降ですね、そのキリスト教が再び伝えられるようになってからの歴史であるとか、あるいは日本語の聖書が翻訳されたそのいきさつであるとか、あるいは日本のクリスチャンたち、特に非常に社会的に影響を大きく与えた方々のストーリーであるとかエピソードであるとか、そういう話をずっとしてまいりまして、で、今週と来週で終わりなんですけれども、今日はですね、その、ちょっと締めくくりの意味も込めて、世界に誇るクリスチャンの文学者であります三浦綾子さんのお話をしたいと思います。皆さんも三浦綾子さんの小説は、お読みになったことがあると思いますが、なんとタイムリーなことに今週の末にですね、氷点が再びテレビドラマになるということで、小説を読むのはめんどくさいという方はテレビを見ていただければいいと思いますが、何年か前の読売新聞のアンケートで、日本人の好きな、私の好きな作家というですね、あのアンケートで第7位だったそうですね。三浦綾子さんは完全にキリスト教の文学しか書かない人でありましたけれども、その人がこの日本人の好きな作家のベスト10に入っているというのは、これはある意味この日本という国に根ざしたキリスト教の一つの形かなというふうに言えると思うんですね。で、三浦さんといえば、その数々の病気と戦いながら、結核、脊椎、カリエス、心臓発作、帯状疱疹、直腸がん、パーキンソン病などですね、本当に病気の問屋のような方でありましたが、夫、三浦光代さんとの二人三脚で83もの小説、随筆、エッセイ集などを残しておられますし、また三浦綾子さんの文学についていろいろ書いたものであるとか、その生涯について書かれたものも出版されております。で、亡くなるその時まで北海道旭川にお住まいでありまして、この旭川という町を愛してですね、生涯、療養でちょっと札幌に行かれたりとか他の町に行かれたことはありますけれども、生涯旭川に暮らして、そこで、本当に珠玉の名作をお書きになった方であります。私も旭川に行ったことありますけれども、ただただ寒いだけの何にもない町なんですね。北海道の方には申し訳ないんですけれども、なんでこんなところに人が住んでるかなというような感じのところですが、三浦綾子さんはとにかくあの町が好きでですね、この冬の寒さ、この冬はあそこはあまり雪のないところですけれども、とにかく寒いですね。でも凍りつく、本当に街が凍りつくようなところですけれども、その寒さが好きだということで、ありました。で、99年の10月、もうそんなになるんですね、最近のような気がしましたけれども、77歳で、この世の旅路を終えられまして、天の御国に凱旋をなさいました。簡単にその経歴を振り返って、経歴といいますか、その生涯を振り返ってみたいと思うんですけれども、1922年に旭川でお生まれになられました。そして39年に17歳の時に、旭川市立高等女学校を卒業されて、最初は代用教員で、その後は本採用で7年間小学校の教員を務めておられますが、ちょうど戦争中ということもあってですね、で、戦争が終わった時には、彼女はその国を信じて教育をしていたわけですけれども、その自分の信念が壊れてしまったということで、大変大きな挫折を味わったということも言っておられました。その後46年に西中一郎という方と婚約をなさいましたが、その直後に結核を発病してるんですね。婚約が4月で発病が6月ということですが、ある意味この結核の発病ということが三浦綾子さんの人生を全く違う方向へ導いていったんじゃないかと思いますね。もしお元気で、 教員をなさったり、あるいはこの方と結婚しておられたら違う人生があったんじゃないかなと思いますし、彼女の文学に触れるチャンスもなかったんじゃないかなと思いますけれども、バタバタと人が死んでいた時代ですね、結核によって。そんな中で、彼女はその療養を続けるわけですけれども、翌々年48年に結核で療養中にですね、前川忠さんという方と再会をしております。でこの方は、三浦綾子さんがクリスチャンになるその、きっかけというか、もう彼がいなければおそらく三浦さんはクリスチャンにならなかったんじゃないかと思いますけれども、小さい時に近所に暮らしておられて、教会学校に行ったこともある三浦さんですね、その後別れて、前川さんは北大の医学部に入学をしておられましたけれども、前川さんも結核になられて、そして偶然ですね、この療養所で出会うわけですね。その時にはもう三浦綾子さんは不良病人だったとご自分で言われる、酒を飲むわ、タバコを吸うわですね、結核の療養をしているのにですね、全然医者の言うことは聞かない患者さんだったようですけれども、この前川さんという方が、彼は本当に凛としたクリスチャンで、なんとかこの綾子さんをクリスチャンにしたいということで、いろいろな働きかけをし、その後1000通にも及ぶ書簡の往復があったということですね。毎日のように手紙をやり取りして、そしてその後49年に、仮退院のような状態で退院をなさって、婚約をしておられましたので、その婚約を解消されるわけですけれども、そのことのショックもありまして、自殺未遂をこの時図ったということであります。で52年に今度は脊椎カリエスというですね、これも大変重い病気でありますけれどもと診断をされます。しかしその間にずっとこの前川さんとの文通があったり、また彼の直接的な働きかけがあったり、あるいは西村久三というですね、牧師さんの導きもあったりして、彼女は52年に病床で小野村林蔵牧師より洗礼を受けておられます。でこの前川忠さんという方のことはですね、彼女のエッセイとかその書き換えたものの中によく、実名で出てきたり、あるいはこれは前川さんの話だろうなということはよく出てまいりますね。ある時にその彼女と2人で、病院を出てその小高い丘に座って、話をしていて、彼女はそのタバコに火をつけようとしたら前川さんがやめろと、でも三浦さんが全然言うことを聞かないので、いきなりそこにあった小石を取り上げてですね、前川さんが自分の足を叩いてですね、でこう血が噴き出したと。で、自分はなんとかその伝えたいと思うけれども彼女に伝わらないのがもどかしいと言ってですね、その自らの体を叩いて、その姿でもう泣きながらそうやっている姿を見て、さすがに三浦さんもタバコを吸うことができなくなって、また彼と一緒に泣いたという話なんかもエピソードとして残っております。そういう方ですね。しかしながらその前川さんが54年に亡くなったんですね。で、この後もお話しますけれども、この三浦綾子さんの文学、またこの特に彼女がこの愛ということを語るときには、もちろんそのご主人である光代さんのこともありますけれども、本当に彼女のためにまさに命がけで証しをし、またこの彼女と関わってくれた前川さんの姿というものが大きくバックにあるようですね。前川さんの死はさすがにショックで1年間ほとんど人にも会わなかったということでありますが、その後ご主人の三浦光代さんと運命的な出会いをなさいました。この三浦光代さんが前川さんに非常によく似た方だったそうなんですね。で、59年に結婚をなさいまして、旭川で、確か雑貨店じゃなかったかと思いますが、この一緒に営むというような生活を始められたわけであります。で、もともと文学少女であった三浦さん、小さい時から何かこう 小説というか文章を書きになることがお好きだったようですけれども、療養中に書いたということはあまりないようですね。まあ、体調も良くなかったということでしょうけれども、その後、まあ、三浦さんと結婚した後にこの、まあ、少しずつ健康も回復して、文章を書くようになる。で、61年に、主婦の友が募集をいたしました夫人の書いた実話というですね、まあ、これは随筆というか、まあ、実話ですからそのノンフィクションですけれどもに、太陽は再び没せずというタイトルで、投稿なさいまして、これが入選をしております。そして2年後ですね、63年に、朝日新聞大阪本社創刊85年、東京本社75周年記念のですね、この1000万円の懸賞小説というのがあったそうですね。当時の1000万円は今の1億とか2億とかですね、ものすごい金額ですが、たまたま確かこれ弟さんか誰かですかね、その新聞の切り抜きを三浦さんに持ってこられたんでしょうか、まあ、私間違ったこと言ったらまた後で言ってくださいね。で、三浦さん自身は意欲満々で書いたわけじゃなくて、書いてみたらと言われて、そしてご主人の光代さんもそれはなんかその自分の思ったストーリーみたいなのを言ったらそれはいいんじゃないかとかって言ってくれて、それで何万枚というですね、原稿用紙をここから書き始めるんですね。夜の10時ぐらいに仕事が終わってから机に向かって1時2時まで毎日何枚何十枚とこう書いていって、まあ、ついに評点が完成をするわけです。で、これが入選するんですね。で、一躍三浦絢子の名前が有名になるわけであります。翌年12月からは朝日新聞の朝刊に連載が始まっております。まあ、これを読んだという方もここにいらっしゃるかもしれませんが、まあ、私はそのもちろん本になった後読んでるんですけれども、66年にこの評点が本となって出版をされまして、71万部の売り上げを記録しております。大ベストセラーになるわけですね。そして同じ年最初に映画化されております。若尾文子さんが主演をしてですね、この後テレビドラマにですね、多分10回かな、僕ちょっと数えてないんですけども、かなりの回数テレビドラマがされて、また今年もやるっていう、相当テレビ局は三浦絢子さんにお礼を言わなきゃいかんと思いますけれども、で、ちなみにですね、今もやっております日曜日の5時半からある笑点というお笑いやりますね、私も大好きでね、必ず欠かさず見てるんですけども、あの笑点はこの評点から取ったの。これ本当の話なんです。嘘じゃないですよ。本当ですよ。はい。本当に。それぐらいこの評点という小説のタイトルが社会現象になったんですよ。それぐらい本当に大きなインパクトになった作品でありまして、その後、66年には、日本キリスト教団の機関紙であります信徒の友にですね、この塩刈峠が連載が始まっております。また羊ヶ丘という小説が刊行されたり、道ありきですね、彼女の反省を描いた道ありきの連載が始まったりということで、まあ、トントン拍子にこれからはずっと本当亡くなるまで筆を置くことはありませんでした。しかし、彼女のこの筆が進めば進むほど彼女の体調は悪くなってるんですよね。もうほどなく筆が持てなくなるんですけれども、それをずっと支えたのは夫の光代さんだったんですね。光代さんが、その三浦さんの言葉を聞いて口述筆記でずっと書いて、引かれるわけですけれども、また光代さん自身も文学を志した方でしたから、それはいいんじゃないかとか悪いんじゃないかとですね、この評論を加えながら、ですから本当にまさに二人三脚で出来上がっていったということが言えるんじゃないかと思います。で、その作品のごく一部ですけれども、評点、から続評点ですね、それから泥流地帯、続泥流地帯、塩刈峠、重工、細川ガラシア夫人、千利休とその妻たち、海嶺、この辺りはその歴史ものですね。海嶺はこのシリーズでも話しましたけれども、ギュツラフという人が、最初に聖書を翻訳した 時に、この名古屋尾張、どうちょっと名前忘れましたが、そのナンパ、南線をしてナンパをして、流されていた日本人の、漁師たちに助けられながら聖書の翻訳をしたというあの話ですね。映画にもなりました。それから千色羽先生物語、亡くなりました榎本康郎先生を題材にしたお話でありました。他にもたくさんあります。それからその旧約聖書入門、新約聖書入門ってですね、多分聖書の入門書としては日本で一番売れてる本じゃないかと思いますね。皆さんもお読みになったと思いますが、最初に聖書を読もう、でも聖書に何が書いてあるかわからないという方にはこれは本当におすすめの本であります。他にも多数、83で、亡くなった後もさっきも紹介してくれたああいう写真集というんですかね、対談みたいなものが出ていたりしております。で、私たちの教会のライブラリーにも十何冊かありますので、相当皆さん読んでですね、ボロボロになったものもありますが、ぜひまた、昔読んだけどまた読んでみたいなとですね、読んだことなかったけど読んでみようかっていう方がおられると思いますが、ぜひ読んでいただきたいと思います。で、主な作品本当は、たくさん紹介できたらいいんですけれども、いくつか、大切な作品を紹介したいと思いますが、やはり何といってもデビュー作となった氷点、続氷点ですけれども、これはあるお医者さんがですね、その自分の娘が殺されてしまう、そのことに自分の妻の不貞が関わっていて、その妻への腹いせに犯人の殺人犯の娘を養女にして自分の妻にその養女を育てさせるという、復讐をするという話ですね。非常に恐ろしい設定ではあるんですけれども、しかし、このお嬢ちゃん陽子さんという子が非常に天真爛漫に育っていくんですが、ある時自分はその殺人犯の娘だということに気がつくというですね、これ以上は言いませんけれども、読んでない方のために言いませんが、本当にスリリングな設定ですね。ストーリーとしても面白いんですが、しかし彼女はここで何が言いたかったかというと、この現在、人の心にある罪を描きたかったと言ってるんですね。これ彼女自身の、三浦さん自身の言葉ですけれども、たった一人でもいいこの小説を読んでもらえるなら、そして人間が誰も持っている罪の意味を理解してもらえるならという気持ちで私は氷点を書いた、いわばこの小説は私の信仰の証なのであると言っていらっしゃるんですね。で、人間の、罪、一つにはですね、その罪という言葉が非常になんかこう日本人にとってはこう耳障りの悪い言葉として、なんか教会行くと罪罪って言われるとかっていう、遠藤周作も同じようなこと言ってますけれども、そういうことがあってですね、三浦さんは罪というのはなんかそういう何か法律を破るとかなんとかっていうことじゃなくて、人の心にある弱さとか醜さとかそういうものをひっくるめたものなんだと、そういうものが誰のうちにもあるんだということをこの小説の中で描きたかったんじゃないかなと思うんですね。で、ただですね、この氷点が終わったところで、この主人公というか陽子さんは自殺を試みるというか自殺しようとするのはしなかったんですよ、確かね。それでその読者の一人がですね、陽子さんが死なないならって私が死にますって自殺した人がいるらしいんですよ。これ本当の話ですね。三浦さんもそのこと言ってますけれども、それが続氷点を書かせた理由らしいんですね。なぜ彼女は死ななかったのかということをその続氷点でまた描きたかったんですね。で、三浦絵子さんが罪の話を厳しくこの後書かなくなっていくんですね。やはりこのとても大切な問題だけれども、これはやはり読む人にとって聞く人にとって、本当にデリケートな問題なので、三浦絵子さんの文学というのはもう非常にこう研ぎ澄まされた神添いみたいなのがありますから、この感受性の強い人がそれを読むとですね、それによってこう深くこう、心が探られていくというようなことがあったんじゃないかと思います。もちろん彼女が悪いというわけではありませんし、また一方で三浦光代さんはですね、彼女のこの小説だけではないですけれども、彼女の小説によって自殺を思いとどまった人がたくさんいて、そういう手紙はどんどん寄せられてきているということも言ってらっしゃるんですね。しかしそういうこともあって、この続氷点を書いたという逸話もあります。それから塩狩峠ですね、 これも映画にもなりまして、昔私どもの教会でもよくこの塩刈峠の映画会をやった記憶がありますね。婚約者長野信夫さんを失う不運な女性に佐藤織江さんが扮しておりまして、あのポスターを私も未だに忘れられないんですけれども、ご存知このお話は実話をもとにしているんですね。北海道の塩刈峠という、まあ、鉄道の難所ではありますが、そこを、通過中に、最後の客車が連結機が離れて、この坂道を逆走するわけですね。でたまたま乗り合わせた鉄道職員の長野信夫さんが、まあ、ハンドブレーキで止めようとするんだけれども止まらない。そして、多くの乗客が乗っているその客車を今止めなければこのまま坂道を転がって大変なことになってしまうということで、彼は身を投じて自分の命を犠牲にしてこの客車を止めるんですね。その実話を、その話を三浦綾子さんは長野信夫さんの部下だったという人から聞かれて、なんか教会で聞かれたんでしょうかね。ですぐにご主人と一緒に塩刈峠に向かって、その火を見て、そのストーリーを読んで、それをもとに、まあ、長野信夫さんのそれまでの半生、また彼と婚約をしていた一人の女性の話とか、また彼のお母さんの話とかですね、そういうものもこう見事に描きながら、一クリスチャン青年の愛と信仰に貫かれた生涯を描いた、これも不朽の名作でですね、これだけ聞いたら読みたくなったっていう方もあるかもしれませんが、まあ、やはり氷点と塩刈峠は読まなきゃいかんと思いますね。映画でやドラマだけじゃなくて、そのやはり三浦綾子さん の文章も本当に素敵ですから、ぜひお読みいただきたいと思います。それから、まあ、時代物の中で一つ紹介するとすれば、細川ガラシャ夫人ですね。これも大変有名な作品ですけれども、もともとは明智光秀の娘ですね、玉子さん、絶世の美女であったという前提ですが、大体こういうお話に出てくるのは絶世の美女でなきゃいけないということですが、彼女がですね、その織田信長の命令で、細川忠興のもとに嫁がされるんですね。当時、まあ、武将の娘というのはみんな、清掃の具になっていたわけですね。その政略結婚みたいなことをさせられていたわけです、まあ、彼女もそのうちの一人だったわけですけれども、なんと彼女の父明智光秀が、ご存知本能寺の変で、織田信長主君を討つわけであります。で、彼女は裏切り者の娘になってしまうんですね。当然即刻殺されなければならないところでありますけれども、細川忠興が彼女を寵愛いたしまして、彼女を殺さない。しかし代わりにですね、座敷牢みたいなところに彼女を入れてですね、まあ、そこから彼女の苦しい生涯が始まるわけです。でも次女の一人がクリスチャンで、彼女にそのキリスト教の、まあ、伝道というかですね、話をする、そのことによって彼女はクリスチャンになって、まだその頃聖書もない時代ですよね。キリシタンの時代ですから、祈祷オラ書という祈祷文があったり、まあ、その宣教師のちょっとしたメモ書きみたいなものをもとに、彼女はしかし純粋な信仰を育んで、その不幸の境遇の中にありながらも実に真の人間らしく生きていくという、そのお話であります。実の親子も殺し合う戦国の世にあって愛と信仰に準じた細川ガラシャ夫人というのは、この本の紹介として書いてある文章なんですけれども、これもなかなかいいお話ですね。で、まあ、三浦綾子さんがこの自分の小説というか文学に込められたメッセージ、まあ、いろんなものがあると思います。また皆さんもですね、まあ、私以上に三浦綾子ファンはここにも何人もいらっしゃるので、また終わってから私はこう思うとかですね、教会によってはね、三浦綾子ファンクラブがあるんですよ、うちの教会に作ってもいいかなと思うんですけど、遠藤周作ファンクラブとかね、あるところもあるんですね。でもう集まっては三浦綾子さんの本を読んで、いやでもないこうでもない言ってるという教会もあるぐらい、 ですけれども、私が思うというか多くの人が言っている三浦亜子さんのメッセージは何かというと、まずはやはりこの愛と許しであろう、これは先ほども言いましたけれども、彼女がクリスチャンになることができたのは、やはりこの前川忠という方のですね、本当に命がけの宣教というか伝道というか、ぶつかりというかですね、そういう働きがあってからこそなんですね。そして他にもいろいろあるわけです。そしてまたそのクリスチャンになってからも三浦光代さんという彼女のために本当に献身的に命がけで支えてくれた一人の男性がいて、でもその背後にあるのは神の愛なわけですよね。それを彼女はその自分の文学や随筆の中で、繰り返し繰り返し述べております。評点の中で、人が死んだ後に残るのはその人が何を得たかではなく何を与えたかであるというセリフがあるんですね。これはまさに三浦亜子さんの愛というものは何かということを言い表したセリフではないかと思います。彼女自身、その私の教会の聖句でもある受けるより与える方が幸いであるという言葉をサインをするときにはよく書かれたそうですけれども、与えるということが愛だと。また塩刈峠の中で、これは当然のことですけれども、愛とは自分の最も大事なもの、命を人にやってしまうことでありますと。これは多分長野信夫さんのセリフだったと思いますが、そしてその通り彼は自分の命を捧げて愛を表すわけですね。また残像という書物の中に、愛が分かれば幸福が分かるかもしれないという言葉があるんですね。愛が分かれば幸福が分かるかもしれない。そして新しく鍵、これは結婚についての書いたものですけれども、愛とは人を幸せにする意志ですと書いてですね、これいい言葉ですね。愛とは人を幸せにする意志です。皆さん、どっか結婚式でスピーチをするときがあったら、ぜひこの言葉を使ってください。三浦綾子さんは新しき鍵の中で、愛とは人を幸せにする意志でありますと言っておりますですね。そこだけで相当印象がいいと思いますが、これは本当に繰り返すようですけれども、彼女が彼女を愛してくれた人たちに感じてきたことなんですよね。もちろんそれ、三浦綾子さんはそれに何も答えられないわけなんですよ。実際的に物理的なことでは。彼女が答えられるのは、彼女が受けている愛の美しさを彼女の書いたものの中に人々に伝えることなんですよね。この美しい循環というかですね、この清流のような流れみたいなものに心打たれますね。愛とは人を幸せにする意志である。また三浦亜子さんのメッセージ、やはり忘れてはならないのは、苦しみを糧にするということでしょうかね。病気の問屋のような人でありまして、元気であった時がないわけですね。本当にもう筆も持てないぐらいの状態。しかしそんな中で彼女が何と言ってるかというとですね、インタビューの記事ですけれども、こんなに多くの病気にかかって神様は自分をエコひいきしているのではないかと思いますって言ってるんですよ。これは自分を他の人より差別して苦しめているという意味で言っているのではないんです。自分を特別よく扱ってくれているという意味でのエコひいきと言っているんです。自分をこんなに病気にしてもらって、神様は私を特別扱いしてもらっている。なぜかというと、こういう病気があるからこそ彼女は本当の愛に触れ、神に出会うことができ、また自分の人生というものを確かに実感を持って歩むことができている。だから病気にさせられていることを、もう彼女は本当に心から幸せだと思ってるんですよね。いや、これは悟りでというものがあるとすれば、こういうことかなと思いますね。神様は自分をエコひいきにして、私たちその逆のことを考えますからね。ちょっとでも嫌なことがあると、神様はエコひいきしてるんでね。他の人はあんなみんな楽しそうにぬくぬく暮らしてるんで、私だけなんでこんな苦しいんですかって、エコひいきじゃないですかなんて言ってるわけですけども、今日からその逆を言わなきゃいけないですね。また俗泥流地帯の中で、苦難にあった時にそれを災難と思って嘆くか、試練だと思って奮い立つか、その受け止め方が大事なのではないでしょうかというセリフがあるんですね。まさにこれだと思うんですね。苦難にあった時にそれを災難と思って嘆くか、試練だと思って奮い立つか、これが その受け止め方が大事なんだ。なんでこんな災難に自分が合うのかと思うんじゃなくて、試練に、神様が試練を与えてくださったと言って、そこで奮い立つことが大事だ。また彼女の証し集と言ってもいい、光あるうちにの中で、誰しもさまざまな苦しさ、虚しさに陥らざるを得ないのだ。だから彼女もその病気を背負うたびに、別にその嬉しくしょうがなかったというわけではないと思うんですね。その度にやはり悶々ともがき苦しんだと思うんです。でもそのことを腹の底からよく認めたとき、私たちは虚無の隣に神がいることを知り得るのではないだろうかと言うんですね。本当に苦しみを認める、我々はそれを認めたくないんですね。なんで自分はこんな目に遭わなきゃいけないのかですね。なんで私だけこんな不公平な神様とかですね、またこんなことが私に起こってとかというふうに認めないんですね。でも認めないうちには、本当に私たちの隣に神様がいてくださるということには気がつかない。神様は遠く遠くなってしまう。で本当にそれが神から与えられた試練として、それを認めて、行くときに虚無の隣に神がいる、もう何もないと思ったところにこそ神様がいらっしゃるということに気がつくんだと言ってるんですね。まさに苦しみを糧に、苦しみを糧にというか輝きに変えた方だなというふうに思います。そして最後に三浦綾子さんのメッセージ、本当の生き方、本当の幸せということをやはり常に言われてたと思うんですね。本当の豊かさとか、チーロバ先生という、榎本康郎先生を題材にした小説の中で、これは榎本先生の言葉だと思うんですけれども、僕は有名に並んでもええ、金持ちに並んでもええ、けど人の心を打つような本気の生き方をしたい、そう思いましたって言うんですね。金持ちに並んでもええ、有名に並んでもええ、人の心を打つような本気の生き方をしたい。本当にそのように生きて亡くなりました榎本康郎先生、50歳だったでしょうかね、本気の生き方、これこそがこの人生の醍醐味だということでしょうか。また道歩きの中で、真剣とは人のために生きるときにのみ使われる言葉でなければならないですね。これは重い言葉ですね。我々ちょっとなんか一生懸命やってると真剣にやってるなんて言いますけれども、とんでもない話で、自分のためにやってる努力なんてものは真剣だなんて言っちゃいけない。真剣とは人のために生きるときにのみ使われる言葉でなければいけませんよ、言っております。そして、まとめというか、三浦綾子さんがサインをされるときに、色紙にいろんなこと、聖書の言葉を書かれたそうですが、一番よく書かれたのはこの地の塩、世の光という言葉だったようなんですね。あなた方は地の塩である、塩が塩気をなくしたら何の役にも立たない。でこの言葉には本当に三浦綾子さんの生き方がそのまま現れているような気がするんですね。三浦綾子さんの小説を読むとですね、やっぱりこうどれもこの本当にこうピーンと張り詰めたような緊張感があるし、ここそちらの心を見透かされているような気もすることもあるし、うわこんなすごい、わしはできんなと思う、もう手の届かんようだなという感じる時もありますよね。で彼女はその別に、自分自身がの生き方を人に何か押し付けようとしたということでは全然ないんですね。しかしもしそのあるとするならば、自分は一人のクリスチャンとして自分のために本当に命がけで、生きてくれた多くの人たちのためにも、また自分を愛し救ってくださった、そして永遠の命を与えてくださった神様のためにも、一握りの一粒の地の塩になりたい、そう思っておられたと思うんです。で、幸いなことに本当に彼女の願い通りというか、この彼女の文学は日本の文壇に残ってですね、そして多くの人が彼女の文章を通して信仰を持ったり、おそらくここにいらっしゃる方の中でも、三浦綾子さんのものを読んで教会に来た、信仰を持ったという方もあると思うんですね。これからも多くあると思います。 で先週は遠藤周作の話をして、今週は三浦綾子の話をしたんですけれども、まあ、一人はカトリックで一人はプロテスタントで、まあ、全然違いますね、まあ、沈黙と氷点ですからね、全然雰囲気は違うんですけれども、しかしやはりこう それぞれのこう寄って立つところも違うし、感性も違うんですけれども、私はその日本という国、あるいは日本人の心の中にこの神の言葉、聖書のメッセージが確かにこの根付いたその花だなと思うんですね。確かに今教会に来る方は少ないですし、またなかなか福音宣教は広がっていかないんですけれども、決して、この聖書の教えが日本の人たちの心に受け入れないというわけではない。いや、むしろ本当に正しくこの種がまかれていくならば、そこには日本人だからこそ感じることのできる神の恵みであり深みであるというものがあるんだなということを、この人たちの文学を読むと痛切に感じるわけです。で、まあ、片や沈黙、片や氷点、潮刈峠なんですけれども、こう遠藤周作は人間、罪というものは人間の弱さと理解してますね。弱い、人間は弱いんだと、罪を犯すんだと、失敗をするんだと、でもそれを許してくれる神の愛があるんだと、まあ、母なる神という言い方をして、それをこう包むような。三浦綾子はやはり人間の罪深さというものを語っております。醜さ、むしろ醜さという感じがしますけどね、僕の感じとしては、その汚れというか。でもそれをこのすすいでくれる、清めてくれる神の無限の愛みたいなもの、そういうものを感じるんですね。やはり同じように人間の罪と向き合い、しかしそれを愛し許し清めてくれる神の愛の大きさみたいなものに感動した方々なんではないかと思います。今週末テレビのドラマがありますから、それをまあ見ていただいてもよし、また教会のライブラリーにあります本を読んでいただいてもよし、ぜひこの三浦綾子さんの塩は塩気を失ってはいけませんというメッセージを、私たちまずこの神のメッセージによって神の愛を知った者が、常に心に刻んでおかなければならないことではないかなとも思っております。お祈りいたしましょう。天皇様、尊い皆を心から賛美いたします。この国に再び福音が伝えられるようになって百数十年、なかなかこの素晴らしい福音、いえこの天地を作り愛し導いておられる誠の神の愛を知ることのできている方は少のうございます。とても残念な気がいたしますけれども、しかしその中で北国の本当に誰にも目の向けられないような病床にあった、死に行こうとしていた一人の女性をあなたの福音が作り変え、またその彼女に関わった多くの方々のその愛によって作り変えられていく、そこを通して、そのことを通して神の愛が今文学としてこの国の人たちに伝えられていることを感謝いたします。まさに血の塩として今も三浦綾子さんは語っておられます。主よ、私たちのできることはわずかであります。しかし確かにあなたに愛され、またあなたは私たちを用いようとしておられることを信じて感謝をいたします。願くばあなたの深いご愛を私たちがもう一度感謝し、そして多くの人に伝える必要はありません。私たちの隣で今苦しんでいる、闇の中にある、つまずいているその方のところに行って、あの前川忠さんのようにあなたの愛を訴える働きをさせてください。どうぞ塩気を失うことがないようにお守りください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。 アーメン。